マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びしていますが、今週も新型コロナウイルス拡散予防おうちでシネマスペシャルということで、素敵なあの方と、先週に引き続きあの方とお電話でつながっています。リベラ株式会社の熊谷さんに今週も素敵な作品を紹介していただきたいと思います。熊谷さん、
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は面白い映画の法則ということで、グーニーズとリトルランボーズご紹介いただいたんですが、
はい、
番組スタッフにあのリトルランボーズがものすごい気になるということで大好評でした。
あ、よかったです。
見る見る、これ見る、絶対見るよね。はい、予告編がみんなの中で流行っていましたよ。もう本編見た方も多いと思いますけれどもね。ということで、先週に引き続き熊谷さんにまた今夜も予定では2作品ご紹介いただくつもりです。まず最初はどんな作品でしょう。
はい、ではまず先週と同様にですね、うん、面白い映画の法則をテーマに、各テーマの中でお気に入りの作品を紹介しますね。
お願いします。
はい、まずテーマなんですが、今から私が言う映画には共通点があります。それは何でしょうかということで考えながらちょっと聞いてください。
ワクワク。
始まりの歌、アリースター誕生、ドリームガールズ、ボディーガード、箱入り息子の恋、ボーイズオンザラン、規則ゼネレーションなどなどなど、ダンサーインザダークも言いましたけどね。
アーティストが出演する映画。
正解です。
やった。めっちゃ嬉しい。これ多分リスナーさんはもうとっくの昔に家の中でピンポンって早押ししてると思いますけれどもね。なるほど、はい、ビッグアーティストが登場する映画ですね。
はい、うんうん、そうです。でその中でも今回ご紹介する私が特に好きな映画はデビッド・ボーイが出ている、
はい、
ラビリンス魔王の迷宮です。
ラビリンス魔王の迷宮、出演している登場するアーティストはデビッド・ボーイ。
はい、
はい。
ストーリーはですね、ジェニファー・コネリー演じる15歳のサラという女の子がいて、異母兄弟の赤ちゃんの弟がいるんですけども、
うん、
まあ、ちょっとあの面倒を見といてってすごいあの両親から言われてもうんざりしてるんですね。
はい、
でちょっと思わずお願い、今すぐこの子をどこかへ連れ去ってってあのおまじないみたいなものを言っちゃうんですね。うんうんうん、
子供の時によくありますね。
はい、でそこでこのデビッド・ボーイ演じるゴブリンの魔王ダレスがですね、
うん、
その弟トビーをさらってしまったんですね。ラビリンス。
大変。
はい。で、サラは返してって言うんですけども、
うん、
魔王はですね、13時間以内にこのラビリンスを抜けて自分の城まで到着できたら、まあ、返してあげると。でも、うん、到着できなかったらトビーはゴブリンに変えられちゃうと。
ほう。
で、サラはそのラビリンスへ向かうという感じですね。
大冒険ですね。
はい、
ファンタジー大冒険ですね。
まあ、そうですね、まあ、不思議の国のアリスとかオズの魔法使いとか、
うんうん、
怪獣たちのいるところみたいな、そういう割とファンタジーの感じだね。あ、
でも出てくるそのファンタジーの生き物は怪獣たちのいるところ系かもしれないですね。
はい、そうですね。
うんうん、すごくわかりやすかった今、うんうん、
はい。で今やっぱりテーマパークが全部閉まってるじゃないですか。
そうですね、
はい、でこれやっぱり今お家でテーマパークという感じで、
うんうん、
すごい見ていて楽しい作品だなって思うんですね。
はいはい。
で監督がジム・ヘンソンで、まあ、制作組織ジョージ・ルーカスなんですけども、このジム・ヘンソンっていう人がセサミストリートとか作った人なんですね。
うんうん、
なので、マペット、まあ、マペットっていう言葉自体このジム・ヘンソンが作ったらしいんですけども、
へ
パペットとマリオネットを、まあ、造語で マペットっていう言葉を作ったらしいですね。
そうなんですね、
はい、なので、まあ、マペットが本当にいっぱい出てくるんですよね、
うんうんうん、
で今はやっぱりこのお気に入りの点はやっぱ今 CG 全盛期なんで、なかなかこういうマペットの温かいこういうものってあんまり少なくなってきてますよね。
ぎこちないからこそなんかこう愛嬌があってリアルに感じるんですよね、うん、あの洗練されていて不思議感がないと違和感を感じたりするって、ちょっと不思議ですよね、頭の中の世界っていうのは、
う
ん、でよく見ると可愛くないキャラクターなのに可愛いみたいな不思議な世界観ですよね。そうそう、うん、
なんか気持ち悪いんだけど可愛いみたいな。
そうなんですよね、あの、うん、全ての世界と相まって、また動きもあって可愛いんでしょうね、
うん
うん、私あの余談なんですけど、アメリカのロサンゼルスで生まれてですね、はい、
そうなんです、
子供の時に、あ、全然記憶がなくて英語喋れないんですけど、はい、あの遊ぶお人形がセサミストリートの指人形だったんですよ、はい、ゴムでできた。
ああ
全然動きがうまくいかないからね、可愛くなくて日本に帰ってきて、あのマンション一緒の友達にこんにちはって言って遊んでもらってもなかなかあのおままごとに混じりきれなかった、ちょっと悲しい思い出を今思い出しましたけれどもでもその何とも言えないその独特なその作り上げた、うん、一から作り上げたマペットというそのキャラクターたちが溢れている中に、さあアーティストデビッド・ボーイが異彩を放ってるわけですよね。
そうなんですよ、この何ですかね、この本当に魔王っていう、
うん、
なんかこう全然こう入っていけなそうなんだけど、すごい収まってるんですよね。
不思議ですね、
もう堂々とゴブリンの王なんですよね。
うーん、その不思議な世界を作り上げた、
うん、
魔王と言っても本当に悪い人なのか貴公子なのか何なのか、
うん、そうですね、貴公子っていうことがすごいね、うん、合うようなすごい綺麗な感じの魔王ですもんね。
子供心にその小石を投げるとかではなくて、うん、こううっとり魅了されながら恐怖も感じるというような不思議な魅惑的な魔王ですね、
うん、で特に僕これも子供の時に見て、あのゴブリンとデビッド・ボーイが、まあ、一緒に歌うんですよね、マジックダンスっていう曲を、
うん、
でそのマジックダンスの箇所だけもビデオが擦り切れぐるぐらい何遍も何遍も見てなんかちょっと元気ない時ずっとこのマジックダンスを見てこうテンション上げてました。
あの大好きなシーンって、まあ、あの CD のアルバムとかでも、
はい、
8曲目を擦り切れるほど聞くとかありますからね
うん
でまたあのいいですね、その擦り切れるほど聞くっていうのが多分 VHS テープだったんだろうなとかいろいろ思いながら
時代を感じさせます
けどね、感じますね、あのガチャッと入れるところからね始まるっていうのがね、あでもそうですね、ただこういうよくできたファンタジー系の映画って見ると夜あのお布団の中で目つぶるのちょっと怖かった記憶がありますね。
ゴブリンがいるみたいな
そうなんですよ、あの夜の暗闇の中の例えば花瓶に生けてあるお花の影とかが、
うん、
こう生き物の花とか体に見えたりしてトイレに行くのうんとこさ我慢してしまったりとか、なんかそれぐらい子どもの時ってこう夢中になると現実とその作られたファンタジーの世界の境目が自分の世界の中でも曖昧になるところがあったなと思いますね。これをまたなんか大人になって見返した時にどんな風に感じるのかっていう、うん、寂しさを感じるかもしれないですし、
そうですね、まあ面白い理由これをまた考えてみたんですけども、
はい、
やっぱりサントラとかそういうマジックダンスもそうですけど、うん、やっぱり何度も聴いたり見たくなるんですよね。
あ、はい、
うん、であとはまあ楽曲提供するんで世界観やキャラがまた統一感でより深いものになってると思うんですよね、
うんうんうん、
本人が演じて本人が歌って本人が楽曲提供したりすることも多いんで、
うんうん、
でやっぱり圧倒的存在感がありますよね、アーティストとしてまあもう大物が出てるとね
そうですね、異彩を放つっていう意味で言うと、はい、ファンタジーの中ではものすごく大きな役割を担っているんでしょうね、
うん
う
ん、
ラビリンスの魔王としてね。
そうですね。あとはまあアーティストなんだけど俳優としての一面が見えるところがね、やっぱり新鮮とはいえ新鮮ですよね、他の作品も含めて。デビッドボーイはまあこれ以外にもね、戦場のメリークリスマスとかプレステージとかね、いろいろ出てますけど、
うん、
まあ、僕は一番これが好きです
いいですね、言い切りましたね、はい、そうですね、まあ、戦場のメリークリスマスっていうとね、あーって思う方、映画好きな方でもすごく多いと思うんですけれども、うん、こう本当にアーティスティックな部分、またこの時代のあのミュージックビデオのちょっと華やかさや豪華さも思い出すような、そんな、ね、世界観もあったりして、またアーティストの世界観につながってもいきますし、映画の世界観が広がってもいくので、次何か新しい扉を開けたいなという時にはこのラビリンス魔王の迷宮を見ていただいて、さまざまな作品と出会うきっかけを作っていただくのもいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、ということで熊谷さんが、はい、デビッドボーイは俳優の側面がいろいろあるけど僕はこれが一番好きですということで、ラビリンス魔王の迷宮ご紹介いただきました、はい、お知らせを挟んでこの後もまた映画作品紹介よろしくお願いします。
お願いします。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
さあ今夜はおうちでシネマスペシャルということで、先週に引き続きリベラ株式会社の熊谷さんに映画を紹介していただいています。それでは熊谷さん、ご紹介最後の作品になると思うんですけども、続いてはどんな作品でしょうか。
はい、では今回もまた共通する作品を述べていきますので、ちょっとテーマを考えてください。
はい、
メメント、フォローイング、エターナルサンシャイン、ブルーバレンタイン、パルプフィクション、メッセージなどなど、プリデスティネーションとかもそうですかね。
宇宙人？
ああ、なるほどね。
あ、でもパルプ、
メッセージとかね
連なってなかったね
正解はですね、いいですか、時間軸が交差する映画は面白い。
はあ、時間軸が交差する映画は面白い。なるほど、はい、熊谷さんそんなキャラでしたっけ面白い、
はい、ということで今回その中でも私が特に大好きな500日のサマーという映画を紹介させていただきます。
はい、500日のサマー、どんな作品でしょうか。
はい、2009年のアメリカ映画です、
うん、
一見恋愛の映画なかなと思うんですけども、ボーイミーツガールなお話ということで、
う
ん、サマーという女の子がいるんですけども、その子に、まあ、主人公はトムという人なんですけども、サマーに出会った1日目から500日目までを時間軸が交差しながら物語が描かれていくような内容ですね。で、まあ、出会ってから、まあ、付き合うというか、まあ、いろいろとありながらなんですけども、それが、まあ、初めの方から終わりに、一気に終わりに行ったり、なんかいろいろと変わるんですよね。
おそれは何日目という表記とか出てくるんですか。
あ、出てきます、出てきます。
なるほど、面白いな。
はい、はい、でその何日目と変わるたびに、
うん、
ちょっとずつその2人の距離感の微妙の変化だったり、
うん、
ちょっとでもともとこの監督が、ミュージックビデオをよくやるマーク・ウェブっていう監督で、まあ、アメージング・スパイダーマンとかギフテッドってやってる監督なんですけど、ミュージックビデオをやられてたということで、
はい、
まあ、そこら辺の2人の関係性だとかトムの心情を表現した演出が、まあ、音楽とともにですね、まあ、すごい素敵なんですね。さすがミュージックビデオの監督だなみたいな感じの、はい、割と一例を出すと、
うん、
サマーを表したブルーカラーが結構印象的なんですけども、
うん、
あのトムがサマーにはまる具合がちょっとブルーカラーのそのなんていうんですかね、全体に占める割合が結構増えてきたり、
増えていくの
増えていくというかね、なんかみんな踊り出したり、
うんうん、
なんかこう割とそのトム割と繊細な結構ナイーブな男性で、
はい、
割とこういうあの片思い系の映画って、
うんうん、
あの愛がなんだとか勝手に震えとくとか、うん、共感する映画結構女性には結構あると思うんですけど、
はい、
意外にこうなよっとした男性の共感できる映画ってなかなかそんなに、特にアメリカでこういうなよなよしたってあんまりないのかなと思っていて、僕はすごく共感できたんですね。
うんうんうんうん、
うんで、まあ、なんかこうその心情がこれもあの映像にこうすごい反映されていて、
はい、
特に印象的なのが408日目なんですけども
408日目、うん、
408日目の演出がその画面が真っ二つに分かれていて、
はい、
左が期待で右が現実っていう、その
面白い
そのサマーに会うんですけども、こういうとこういう感じで期待するよくあるじゃないですか、こう、うん、あのデートとかでこういう風な感じで
理想と現実のさみたいなものですよね、うん、
そうで、それがすごいうまく描かれて、本当にですね、最後ちょっと胸が苦しくなるみたいな感じで、
あーでもありますよね、どっちかの思いが強い時のデートって、
うん、
空回りしてこんなはずじゃなかったのにっていうのが、一つ歯車が狂うと戻らないっていうのはね、わかる家の中で想定してた時はもっとうまくいくはずだったのにっていうのはありますよね、うん、
はい、
その演出面白いですね。
うん、そうなんです。で、まあ、その演じてる方たちもすごく素敵で、まあ、特にそのサマー役のゾーイデシャネルっていう方なんですけど、僕その人はすごい大好きで、
うん、
あのジム・キャリーとのイエスマンとか、あのフォックス映画のニューガールっていうとかに出てたり、あのテラビシアにかける橋とかでも出てるんですけども、なんかこう風変わりでキュートな女性を演じさせると右に出る者はいないみたいな感じで僕は思ってるんですけども、
あハマっちゃうタイプですね。
そうなんです。で、彼女なんか劇中でもシュガータウンとかこう歌ってるんですけども、
うん、
シー&ヒムっていうあのインディーロックデュオもやっていて、アルバムも何曲も出てたりとかして、
へ、
割とこう印象的なほわっとしたいい声で、クリスマスソングのカバー曲とかよく聞いてます
恋してるじゃないですか。
そうなんです、恋したんですよねこのブーデシャネル、
トムと同じように不器用に恋しちゃったわけですね。
そうなんですよ。
へえ、でもちょっとあの新しい演出を感じますね。
うん、
この500日のその恋に落ちていくというか、恋が進展していく様、これ時間軸が交差する作品面白いっていうことですけど、
はいはい、
ただまっすぐ進んでいくわけではないってことですよね。
そうなんですよね。だから1日目から始まったり、その次に200日目だったり、
うんうん、
もう一回戻って20日目だったりとか、そういう感じでこうどんどんどんどんしていくんですけども、まあ、こういう作品で何が面白いのかなって考えたところ、
はい、
私の感じ的にはそのミスリードさせる要素がまずあるっていうところですよね、
うんうん、
その初めこういう感じで演出されててこうなんちゃうかと思ってたけど、見ていくうちにちょっと違うなとか、
うんうんうん、
で2番目は、まあ、いきなりの場面転換で、さっきまでめっちゃ幸せオーラ満タンだったのに、
はい、
なんかすっごいもうやさぐれ感がある映像が出てきて
うん、うん、
どうしたんだろうみたいな、そういう場面転換のこうハラハラさというか、で最後に全部見て話がつながった時の納得感というか、
あ
謎が解けたなみたいな、
一本の道がね成り立った時にそうだったのかっていうの、うん、なんかあのパズルのピースをバラバラにはめていって最後一枚の絵が出来上がるような、なんか、
はい、
きっとこれは青が多いから海やわ思ってたら都会のパズルやったみたいなくらいのあれ なんででしょうね、うん、人ってあの穴が開いてるところを自分のそれこそ想像力とかで、
うんそうですね、
埋めようとするんですよね、
うんうん、
だから意外とこう
全部自分の体を使ってこの映画を楽しんでしまうのかもしれないですね。
うん、そうなんですよね。だから合っててもやっぱり思った通りってガッツポーズになるし、間違ってたら間違ってたで大そうかって思うし、
そうそうそう恋愛は人それぞれだからね、うん、同じ2人というか同じ方に出会っても恋愛はきっと違うだろうしね、
うん、
どこで出会ったかによってもきっと変わるだろうしとかっていう、なんかその恋愛とか人生の不思議も出てきますよね、ちょっとした違いで、
うん、そうなんですね。やっぱり偶然っていうものと、うん、その時にどう自分が現実を受け入れてどう行動するのかで結構変わってきますよね
、うん、なんか今の話を聞いていたら映画というか過去の自分の恋愛のちょっと反省点みたいなのがふつふつとそうよね、全部自分の行動だったわよねみたいな気分にもなってきましたけれどもね、
なんかこう冷静に現実を見れない時ってありますよね。
ありますよ、うん、はい、あります。なんかでもそういう自分の部分をこう映像化してくれて、そこでこう四苦八苦している様を見れるっていうのはなんかちょっとしてやられた感がありますね。
うん、うん、そうなんです。だからこう何回見てもこれは、うん、好きですね。サマーも好きだし、トムも好きですね。うん、
輝いているんでしょうね、一生懸命で無邪気でまっすぐで、うん、そこにキラキラと生きていてっていうところが素敵なんでしょうね。なんか特別な人が素晴らしいだけじゃないっていうのも今の世の中でも感じますけど、映画の中でも感じることができそうですね、
うん、
500日のサマー、
はい、まあ、結構他にもその何ですかね、そのトム結構なんていうんですか、妹に相談するとことかね結構しかも妹結構そのここで演じてるのはクロエ・グレース・モレってキックアスとかの女優さんなんですけど、
うんうん、
これキックアスの1年前なんで結構もうちっちゃい妹なんだけど、
はい、
妹に相談するっていう女心を、
なんかあの子供の時のね女の子はね、うん、おませさんですからね、
うん、しかも的確な感じがしてね
そうかもしれない。同級生の女子は怖いからね、自分のことを下に見てるような気がしてしまったりしますしね、うん、でも私あの熊谷さんごめんなさいね、
はい、
500日のサマーを見るときにあの、はい、トムに熊谷さんをちょっと思い浮かべながら見て、なんかトム頑張れっていうのをプラスアルファ熊谷さん頑張れっていう気持ちで見てし、やさぐれんなよとか思いながら見てしまいそうですけれどもね、
うん、そうですね、はい、そんな感じで見てください。
わかりました。いや熊谷さんには先週今週と2週にわたってですね、数ある大好きな映画作品の中から面白い映画の法則ということで4作品ご紹介いただきました。先週はグーニーズとリトルランボーズ、そして今週はラビリンス魔王の迷宮デビッドボーイが出ています。そして何回見ても好きやねん500日のサマー、熊谷さんとトムをぜひ合わせてですねリスナーの皆さんも熊谷さんと思いながら見ていただけたらと思います。そして熊谷さんまたですねスタジオにも遊びに来てくださいね。
はい、お願いします。
はい、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
おうちでシネマスペシャルということで、先週今週とリベラ株式会社の熊谷さんにお話を伺いしました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ